明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
イマジネーションを働かせる。さて、ナミコさん、
はい、
頑張ってますか？風邪ひいてない？なんかね、この頃ね、風邪ひきそうでね。
はい、ね、本当に。私、ね、いかがですか？
それで横浜中央教会の立石でございますけれども、
聖書をね、スタッフの熊田奈美子です。
はい、奈美子さんと一緒にちょっと聖書を読んでおるんでございますけれども、
そうなんですよ。先生、今年のぶつけ本番は、聖書を想像力豊かに読んでいきましょうというテーマでお送りするんですよね。
そうです。例えばある事件のことが記録されていたとするならば、その時の登場人物は誰か、それからその背景はどんな感じであるかとかね、そういうことに注目しながら読んでいくと、こう生き生きと分かってくるということです。
ぶつけ本番を聞きながら、こうぶつけ本番ノートっていうのを作ってね、で今日は何日とか書いて、聞きながらこう先生の話をこうメモしていくと、講義を聞いてるみたいな感じで。
ああ、やめた方がいいと思うな、それは。そう、
あちこち飛ぶから。
うん、それもあるけれどもね、あら、先生、この間こんなこと言ってたけど、間違ってたんじゃないなぁ、ちょっと証拠が残ってしまうじゃありませんか。
か、
一節ぐらい間違えて読んだとかさ、年齢間違えたとかね。まあ、まあ、お好きなように。
はい。
それで今日はね、
はい、
イエス様のビア・ドロローサ。
はぁ、
知ってる？
悲しみの道。
まあね、ビアドロローサ、悲しみの道、もしくはね、苦しみの道。
あ、そうなんですか。苦しみの道。
うん、そうね、どっちかというと苦しみの道でしょうね。
うん、
イエス様が十字架を背負って、刑場にこう行進なさ、行進というかね、連れて行かれた、ね、あの道の話。
そう、実際に今立石先生はそこに行って、その道を歩いてこられたんですよ。
けれどもね、
うん、
その道はね、もう観光ルートになってまして、ひどいことになってましたけどね、お土産屋さんがいっぱいいてね、まあ、それはともかく、
はい、
今日はね、その聖書のその場面をルカの福音書の23章からまた、
はい、
読んでいただきましょうか。イエス様のセリフは私が読みます。
あ、そうですか。じゃあちょっとご紹介いたしましょう。ルカによる福音書の23章です。人々はイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンという切れ目人を捕まえて十字架を背負わせ、イエスの後ろから運ばせた。民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなしてイエスに従った。イエスは婦人たちの方を振り向いて言われた。
エルサレムの娘たち、私のために泣くな。むしろ自分と自分の子供たちのために泣け。人々が、子を産めない女、産んだことのない胎、乳を飲ませたことのない乳房は幸いだ、という日が来る。その時、人々は山に向かっては、我々の上に崩れ落ちてくれ、と言い、丘に向かっては、我々を覆ってくれ、と言い始める。生の木さえ、こうされるのなら、枯れた木は一体どうなるのだろうか。まあ、こういう話ですね。
これは、でもイエス様が十字架のね、場面、これからおかかりになるとこですよね。
そう、それもね、このイエス様も十字架を背負うことのできないほど息絶え絶えになって倒れてしまったんですよ。うん、ま
あ、相当鞭打ちでね、茨の冠で、大変なイエス様のお体だったんですよね。
で、ローマ兵は何やったかというと、シモンというね、人を捕まえて、おい、お前代わりに十字架を背負って行ってやれ、こうやって、イエス様は委ねた。委ねたとこを歩いて行かれた、その時に起こった出来事。
で、ここには大きな群れをなしてっていうから、民衆と、ね、嘆き悲しむ婦人たちがたくさん。
そう、
うん。
イエス様のすぐそばまで寄ってきてね、まあ、たくさんの人々がね、ぞろぞろぞろぞろとこう歩いて行ったんですよ。
でね、私、すごく想像するのね、ここね。
うん、
ほら、イエス様、お声もそんなにたくさんもう出なかったんじゃないかなと思うのよ、大きな声が。だから、相当近くまで、みんながこう、群衆が、取り囲んで、
そうそう。
ずっと行って、このお言葉をおっしゃったのかな。
いいところに気がついたね。
そう。
このイエス様のこの時の言葉を誰が記録したんだろうか。
そう。そうなの、そうなの。
そうするとね、これはね、非常に客観的に正しいというかね、正確な言葉だったな。というのはね、イエス様に対して同情的な人もきっとそばに行ってね、くっついて歩いたんだろうと思うけれども、その敵側の人もね、聞いてね、両者が聞いて、ちゃんと確かめられた言葉なのよ。自分たちの方の側のね、セリフばっかりだったらね、周りでね、この敵対していた人たちがね、イエス様そんなこと言ったんじゃない、その時のセリフは正確にはこうだったんだぞってね、すぐ反論できると思うの。だから、これは、両者が納得してね、イエス様に支持する人も、敵対する人たちも、そうだ、確かにイエス様こう言ったんだってことがね、客観的にね、正しい、記録された言葉なんだよね。それで、イエス様はこの時にね、自分はこれから殺されに行こうという時にね、説教してるんですよ、
まあ。そうなんですよね。それで、でもこれ、こう、なかなかイエス様のおっしゃってるね、おられることって、ちょっと説明をいただかないと。
本当だね。まず誰におっしゃった話かというと、イエスは婦人たちの方を振り向いて言われたってんだから、どういう婦人たちかというと、そこにすぐそばにいたのは、民衆と嘆き悲しむ婦人たち。で、これはね、この聖書その後読んでいきますとね、このイエスと一緒にガリラヤから来た婦人たちは、遠くに立ってこれらのことを見ていたって書いてある。
十字架におかかりになった、そのイエス様の十字架を遠くに立ってじっと見ていた。
そうそうそう。それでね、イエス様と一緒にいつもいた婦人たちは、自分もひょっとしたらとつかまうとまずいっていうので、すぐそばまでは行けなかったじゃないかな。
仲間だと思われて、捕まえられちゃうんじゃないかと。
そうなんです
ね。弟子たちだってね、みんな逃げちゃったりしてね。
そうそうそう。それでね、この時の婦人たちってのはおそらくエルサレムに住んでいた、まあエルサレム在住の地元の人たち。だろうと思われるんですね。まあ、もっともね、キリスト教会はここから大きく二つに解釈が分かれていくのでありました。
あ、そうなんですか？
というふうにね、この婦人たちというのは、エルサレム在住の婦人たちだ。いや、そうじゃない。ガリラヤから来たイエスの仲間たちもいたんだと、まあ考える、まあ二つの考え方ね。そして、この婦人たちが嘆き悲しんでいたと書いてある。
そうそう。
これは、イエス様の、まあ、かわいそうな姿を見て、同情して、心からかわいそうに思って嘆き悲しんだというのが一つの解釈。
はい。
もう一つは。
あ、まだあるんですね。
じゃじゃじゃじゃーん。
はい。
実は、
ええ、
このエルサレムに住んでいる嘆き悲しむっていうのは、当時のね、お葬式の習慣で、この泣き女っていうのが雇われましてね、まあ、日本でも沖縄にはね、この間までこういう風習があったんですけども、葬式の時にはね、先頭に立って婦人が雇われましてね、ものすごい大きな声で、うわーと泣くんですよ。そうやって、何を知らせるかというと、葬式があるんだよということを知らせる。あの頃はほら、電話ありませんから。
そうですね。
婦人たちが何人も雇われてきて、ものすごい声で泣くことによって、あ、葬式が、行われるんだ、
それを、ね、
誰やろうって前の人が見に来る、
そうでしょうね。だから人々の肉声がそう伝わってきて、情報していくっていう社会ですもんね。
そうそう、
そう
するとね、実は同情して泣いてるんじゃなくて、イエス様まだ死んでないのに、葬式の泣き女の役割を自ら進んでやって嫌がらせをしている。
はあ、そういうふうに読むんですか。
この二つの解釈がキリスト教会の中で今までずっとありまして、これはどちらにも、この、支持者がおりましてね、未だに解決できない。まあ、僕はどうして、僕はね、その読み方の時代によってね、変わるのね。最初はね、泣き女。でもね、イエス様のこのひどいボロボロの姿を見たら、たとえね、意地悪なエルサレムの女だって、同情するって泣くんじゃないかな、なんていうふうにこの頃はね、そっち、やはり、は触れてるな。
なるほど。
でもね、有力な解釈があるんですよ、そういうね。これは葬式の泣き女の嫌がらせをしてる。にもかかわらずイエス様は、エルサレムの娘たちとこう呼んで、
そうですね。
説教しておられる。
はいはい。
私のために泣くな。むしろお前たちにとってこれからとんでもないことが起こってくるよ。つまりエルサレムが、崩壊しているローマ軍によってこう潰されていく恐ろしい時が来る。 だから今悔い改めて私の福音を信じて逃げていきなさいと、こう説教してるんですよ。これは旧約聖書をお使いになってね、この山に向かって我々の崩れ落ちてくれ、つまり一気に死なせてくれ、もうこんな苦しいの嫌だ、こう言い始めなければならないようなことが起こってくる、
うん、でもね、私思うんだけど、イエス様のこれだけの苦しみの中で、うん、これだけのお話をなさるその凄さ、
うん、
普通声なんか出ないですよ。
本当ね、最後の力を振り絞って、
そう、すごいことだったと思う。
それからね、イエス様は十字架の上で7つの言葉を吐かれたってあるから、
そうですね、
これものすごい長時間でしょ、
うん、
朝9時に十字架につけられて、お昼に真っ暗になって3時に息を引
き取られた、ね、
これも6時間でしょ、
はい、そうですね、
でその前の話なんだけどね、はい、これね、まあ、口だけはちゃんとね、
うん、
イエス様の思いがあったんですよ、
う
ん、
だって一晩中寝てないし、もうずっと苦しんできたでしょ、
うん、
ねえ、大変な事態ですよね。
だからね、
うん、
こんなひどいね、嫌がらせをする女たちに対してすらも、
うん、
このそうじゃないよ、お前たち私を同情して入れるかもしれないけれども、うん、もっとひどい時が来るから、
うん、
今から悔い改めて、まあ、気をつけなさいよ、
うん、
生の木さえこうされるのなら枯れた木は一体どうなるんだろうかって、これわかる
ねえ、ここのところがね、ちょっとほら言われただけでは、うん、特に私たちがこう今の時代に聖書を読んでも、うん、あ、どういう意味なのかなって、
そう、うん、生の木、つまりイエス様、
はい、
ところが枯れた木、滅びてしまうエルサレム、
はい、
これね、この生の木がこんなにひどい目に遭ってんだったらね、枯れた木であるエルサレムはね、簡単に火にくべられたらボーボーと燃えてしまうような、
うん、
ひどい状態なんですよ、お前たちは、
あ、
もっとみずみずしくならなきゃいけないですよ、
うん、
さあ、まあ、奈美子さん、どっちに解釈するかね。
そうですね、うん、
まあ、これはね、うん、その時その時によって、私もね、20年前に読んだ時、10年前に読んだ時、今読んだ時でね、うん、やっぱり揺れ動くんですよ、
うん、
ね、この時の婦人たち、嫌がらせだったんでしょうか、同情したんでしょうか、けれどもね、うん、単なる同情では信仰になりませんよというふうにね、イエス様この時ね、
うん、
警告の説教をなさってるかもしれないね。う
ん、特にイエス様ここに聖書では婦人たちの方を振り向いておっしゃったんだから。
で、エルサレムの娘たちよって言われてるんですね。
うんうん、そうなんですね。
で、確かにこれと区別された、うん、ガリラヤから従ってきた婦人たちとはビクビクしながらね、
うんうん、
遠くに立って、今イエス様の十字架を見ていたんです。
う
ん、その中で特別に勇気のある人だけがイエス様のお墓の、うん、十字架のそばにいました。これはまた別の話しましょう。
うん、そうですね。
はい、今週のプレゼントは、は
い、新しい年に通信講座にチャレンジしませんか？抽選で10名の方にマルコによる福音書の通信講座をプレゼントします。宛先は郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局、支所箱190番、明日への窓、ぶっつけ本番の係です。
はい、聖書を読んでると次から次へとね、いろいろな疑問ができて、どんどん深くなりますね。
想像力豊かに聖書を読む、これが今年のぶっつけ本番です。
ただし、その想像力もね、自分勝手な想像力いけないんで、ちゃんとね、
あの、はい、
根拠のあるね、聖書の中の材料を用いて想像することが大切ですね、はい。それでは来週も聞いてください。この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。さよなら。
お元気で。